トラブルバスター
。日曜日の朝です。おはようございます。ナビゲーターの常世翔子です。住まいの問題を一発解決、住まいのトラブルバスター。この番組のスペシャルアドバイザーは一般社団法人市民住まい向上委員会の代表理事であるバスター矢野こと矢野克美さんです。おはようございます。
おはようございます。バスター矢野です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
就業支援というのね、言葉を知っている方も結構いらっしゃると思うんですが、はい、就業支援とはですね、就職や転職を希望している方に対して、こう就職に必要なですね、能力の向上とか、あと就職先のですね、紹介、あと就職後の定着支援などを提供するサービスのことなんですよね。はい、で、離職者がですね、退職者だけでなく、福祉的就労支援という一般就労がちょっと難しい障害者の就労に向けた支援なんかもあったりします。で、今日はですね、その実態にですね、ついて今後ね、いろいろ考えていきたいと思っております。
はい、ね、学校ちょうど卒業して新しい仕事が決まってワクワクしている方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、障害をお持ちの方、軽度の方、重度の方いらっしゃるかと思うんですけれども、こういう就労支援施設などで、まあ、働いてね、
はい、
生きがいを得ながら仕事してる方たくさんいらっしゃるかなと思います。で、今週はですね、就労支援を考えるというテーマでお届けいたします。それでは始めましょう。住まいのトラブルバスター。
この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りします。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに。
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに。
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろう。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。苦難は向こうに。市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
スマホは皆さんの日常をより良くする必需品になりつつあります。機械は苦手という方のためのコーナーです。それでは今週も行ってみましょう。あなたのスマホをカスタマイズ、
ワンモアアプリ。
このコーナーは皆さんの暮らしに役立つアプリや使い方を紹介してより良い生活を送ってもらおうというコーナーです。
今週は車椅子をですね、利用している障害者にもおすすめのアプリについて紹介します。ワンモアアプリ。今日はですね、世界中のバリアフリー情報を共有できる WeLog について紹介したいと思います。
はい、 WeLog ですね。
はい、そうですね。で、日本にはですね、50万人以上の車椅子のユーザーがいると言われていますが、バリアフリーの情報とかをみんなでこう共有して作っていけるアプリなんですよ。うん、で、まあ、世界中のですね、バリアフリーの情報を一つのアプリでみんなで共有してね、行ったことがあるところの情報とか、また行きたいをですね、こうつなげていけるようなアプリなんですね。
はい、
で、これ4つの統合機能がありまして、トラックログっていうのがあって、まあ、車椅子で移動した道路ですね、通常にこう記録することができたりするんですよ。それからスポットっていうのがありまして、車椅子利用者こう利用できるトイレがどこにあるとかですね、それから駐車場の情報、あとレストランとかもね、やっぱり車椅子で入れなかったりするところもあるじゃないですか。入り口が階段だったりとか、で、そういったのがちょっと分かりやすく、投稿できたりするものがあるんですね。あとはね、チャープっていうので、タイムラインで今の気持ちをですね、こう投稿したり共有できたりするっていうのもありますね。
はい、
あとリクエスト、このユーザーは知りたいスポットのバリアフリー状況をね、リクエストして聞いたりすることもできるっていうことになってます。
うん、出かけたい、行きたいんだけどちょっと初めてだからドキドキしちゃってっていう方が、この WeLog というアプリを使うと、あ、行った人がいるから私も行けるかもしれないって気になってね。
そうですね、
ね、
行ってなんかね、お店屋さんとか入れなかったらがっかりしますもんね。
はい、ぜひ使ってみてください。今日のワンモアアプリはWeLog でした。続いてはこのコーナーです。
誰か教えて。
日常の生活で起こる悩みをズバリ一発解決するために、 現場で活躍している人やスペシャリストにいろいろと聞いて矢野さんに解説してもらうコーナーです。
今週は川崎市中原区にあるですね、お菓子工房なので社会福祉事業をしている社会福祉法人市の実が運営するお菓子工房の市の実の施設長の、近松敦さんに障害者の就労支援などについていろいろね聞いてきました。早速お聞きください。
おはようございます。社会福祉法人市の実会の近松と申します。市の実会は、知的障害を持つ方々が集まって、お菓子作りをしているところです。川崎市中原区にあります。そこに入られる方々はこの市の実会の近くにあります、支援学校、そちらから卒業される方、それからあと中原区だけではなく高津区や幸区、その近辺の地域から通われている方がいらっしゃいます。もう幅広く、20代、30代、40代、そして50代、60代いらっしゃいます。で、一番多いのは40代の方です。全部で42名います。お店はシフォンケーキやパウンドケーキ、クッキー、ラスクといったものを販売しております。で、それと同時に喫茶スペースもございますので、コーヒーですとか紅茶、あとオレンジジュースといったものも召し上がることができます。工程がもう決まっていまして、そこの利用者さんにもよるんですけれども、こう口で説明して、まあ、うまくできる場合、あとこう写真にしてこういうふうにするんですよっていう感じでこう示したりとか、あと実際に支援者が一緒にこう作ってそれを見せるといったいろいろなやり方で製造活動を行っています。例えば言葉で伝えて伝わるかなと思っても、なかなかその自分が思ったこととあと利用者さんが感じたことっていうのは違うことがありますので、その時にこちらも反省することが多いですね。例えば長く説明してもやはり伝わらない、でやはりこう短く簡潔にっていうのを心がけて今行っています。どんどんこう上達していく姿ですとか、あとはこうできたって言ってこうニコッと笑ってる姿ですね、そういった利用者さんの笑顔を見るとやはりこちらも嬉しくなります。はい、こちらのお店で、利用者さんも一緒にこう販売を行っています。でそこでお客様と言葉を交わしたりですとか、あとおすすめ商品何ですかって聞かれて、まあ、それを答えたりとか、はい、そういったことがあります。お客様は、女性の方がやはり多いんですけれども、男性の方も、常連のお客様でいらっしゃいまして、お子様もいらっしゃったり、本当に様々です。喫茶スペースに来てくださるお客様は、飲み物とあと例えばシフォンケーキを一緒にこう食べたりすると、あとても美味しいですっていうふうにこう直接声をかけてくださるので、そういった時はもうすごく利用者さんも喜んでもありがとうございますといった反応があったり、あとはこう常連のお客様だとまた来るねっていうふうにおっしゃっていただいて、それでも自然と笑顔になっていくといったことがあります。その喜びがまたちょっと次頑張ろうっていうこの気持ちをこう湧き立たせるというか、はい、そういうモチベーションになっていると思います。それはスタッフも一緒です。はい、今まではシフォンケーキやクッキーを作っていたんですけれども、初めて、ワンちゃん用のクッキーを作ることになりました。で去年の9月から販売を開始しております。でこのワンちゃん用のクッキーは、ワンコメという名前で、販売しております。でこれはシーノミ独自で始めたわけではありません。このプロジェクトを始めた方、岩崎さんという方がいらっしゃいまして、その岩崎さんが来週ワンコメについて説明していただきます。では来週もぜひお聞きください。
美味しそう、なんか食べたくなっちゃったけど、ね、このスタジオにはないんですよね、これね。
ないですね。
ないんですよ、はい、きっと美味しいんですよ、すごく、はい、私お友達からよくね就労支援施設で作ったクッキーいただくんですけど、はい、その地域ですごく有名なんです、美味しくて、だからやっぱりね、なんかこう すごく素朴な味わいで作られているそのクッキーなんですけど、
はい、
お菓子屋さんで買うよりちょっとだけ安かったりするんですよね。
あ、そうなんですか。
だからすごくありがたく多分地元の方に愛されているのかなと思うんですが、はい、このシーノミさんではやっぱりシフォンケーキ、パウンドケーキ、クッキー、ラスクなど作っていてカフェもあると、
はい、
いうことです。
で僕も時々駅とかで、ね、見かけたりするんですよね、売ってるのを、はい、で買ったり したりもするんですけど、まあ、食べても全然美味しいですよね。
うん、もちろんもちろん美味しいですよ。私もねチョコレートパン買ったりします。
はい、
はい、でですね、この椎の木学園さんっていうところを卒業した方が、
はい、
結構ここに勤めてらっしゃるということなんですけれども、施設の方先生も多いのかな、椎の木学園の関係あるんですかね、先生も多いということで、
はい、
すごく愛情深いあの施設ということなんですけど、そうですね、20代から60代までの42名が在籍されているということで今働いている方がいらっしゃると。でも、
うん、
そうなんですよね、工賃とかもね、工賃って言うんですよね、お安いんですよね。だから
働いていらっしゃる方のですね、
はい、だから結構サポートとかも大変だったりとかして、施設の運営自体も実はすごく大変なところもあるのかなと思ったりもするんですけど、
はい、まあ、でも工夫してね、うん、やられているんじゃないかなというふうに思いますね。
そうですね、
はい、
でやっぱりね、来週またワンコメってペット用のクッキーについてお届けするんですけれども、
はい、
やっぱり工賃を上げるってこともすごく大切ですもんね。
そうですね、やっぱり販売している以上はやっぱり利益を出して、まあ、障害者の方に還元してあげた方がやっぱりいいですもんね。
そうですね、だからでもそうやってみんなでこう愛情深く美味しいものいっぱい作ってみんなに喜んでもらえるっていう、だって働くのってやっぱり生きがいにつながってるじゃないですか。
モチベーションも上がりますからね。
そうだって自分が働いたもので社会とつながって、はい、それがお金になって帰ってくるってすごい喜びだと思うんですよ。
はい、でこれ新しいね商品をどんどん作っていらっしゃるみたいなので、まだねワンコメ以外にもまた新商品もね生まれてくるといいですね。
そうだからいろんな工夫をしてですね、作ったものがもちろん美味しくて愛されるように、そしてさらにそれがもうちょっとね高いお金で買っていただいた方が工賃にも影響するから、
そうですね、
いい商品どんどん生み出してっていう循環にしたいし、
はい、
だからそういうのを工夫されているっていうことなんですよね。はい、ということでですね、来週はですねこのワンコメという商品について、これペット用のクッキーなんですね。
そうそうですね、ペット用のクッキー、
はい、ね、すごく可愛いクッキーを作ってらっしゃるということなので、そちらについてお届けいたします。お楽しみに。
教えて矢野さん、
任せんしゃい。
市民住まい向上委員会に来ているリスナーからのリアルな相談にバスター矢野さんがお答えする教えて矢野さん。矢野さん、今日の問題は？
今日はですね、障害者のお話をしていますが、住環境整備においてですね、様々な、助成金があります、
はい、
でこれをねちょっと紹介したいと思いますね。
お願いします、
はい、で障害者と助成金ということで、東京都の例をちょっとお話ししますと、
はい、
東京都はですね、住宅の設備改修費用っていうのが、まあ、給付されているんですけども、まあ、これに関しては、体ですね、身体障害手帳を持ってる方ということになってるんですね、はい、ですから、まあ、体の不自由な方で、車椅子の方とかですね、そういう方宛てですね、
うん、
で小規模改修として6歳以上65歳未満で体幹のですね、まああまり良くない方とか障害者の程度が3級以上の人にこう装備具っていうのがあるんですが、車椅子とかのですね交付を受けた人が、内部障害者ということで改修工事をするときに費用が出るっていうふうになってるんですね、
はい、
で、これもですね小規模改修と中規模改修とで屋内のですね、移動設備っていうのに3つに項目が分かれてまして、でそのね所得に応じて費用負担がちょっと異なるっていうことなんですね。ですからこれを利用される方はしっかり打ち合わせをしていただいて、何が出て何が出ていないのかちょっと確認していただく必要あるかなと思いますね、
はい、今のは東京都ですね。
はい、東京都ですね。でそれからですね、川崎市の場合はですね、
はい、
体の不自由な方だけじゃなくて知的障害者の方にもですねそういう補助金が出てるっていうことになってますね。ですから、まあ両方ともある方もいらっしゃると思うんですが、結構ね費用はですね、出るんですけども、生活保護、から、市民税、 これをね、3万3000未満払っている方っていうふうになってますね、はい、であとはですね、その市民税のお支払いの金額によって、出る額も変わります、うん、4分の1出たりとか2分の1出たりとかですね、あと全額自己負担っていうのも あったりするので、はい、こちらもですねしっかり打ち合わせをしていただいて、まあ、できたらですね市役所の窓口に行って相談していただくといいかなと思いますね、
はい
はい、でそれからですね横浜もね、出ているんですけども、横浜の場合だとですね、先ほど言った2つにないものがありまして、環境制御装置、あとコミュニケーション器具っていうのにも出たりするみたいなんですね、はい、ですから各ね、市区町村で内容がねやっぱり違ったりしますので、利用しようと思っている方はしっかり、確認していただいた方がいいと思いますね、
はい、
で、条件もねやっぱり全部違うんですよ、
うん、
ですからそういった条件もしっかりクリアしないと、申請しても出ないということになると困ると思いますので、しっかりね調べていただいて利用するものは利用していただくといいかなと思いますね、
はい、ぜひね適する助成金お使いになってみてください、はい、来週も矢野さんが市民住まい向上委員会に送られてきたリアルな悩みにアドバイスしていきます。教えて矢野さん、お楽しみに。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに、
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに、
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。苦難は向こうに、市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター
。今回は就労支援を考えるというテーマでお届けしました。今日の一言は、
はい、何でしょう。
しいのみさんのお菓子おいしいんだろうなと思いながらお届けしました。皆さんも機会がありましたら食べてみてください。
ね
おいしいんだろうな。なんか私今日ね、
はい、
朝ごはん実はそうなんだよね。食べそびれちゃってずっとすっかりもう頭の中と口の中がお菓子になっておりますが。
あ、そうですか。
はい、すいません。さて市民住まい向上委員会の今週の動きを教えてください。
はい、屋根と外壁のメンテナンス講座、それから住まいの防犯防災講座とやっておりますので、市民住まい向上委員会のホームページの方からお申し込みご参加ください。
市民住まい向上委員会の電話番号は0120-978-652、0120苦難は向こうにです。電話受付時間は毎日朝の9時から夜の7時までです。そしてこの番組ポッドキャストもあります。ラジオ日本住まいのトラブルバスターポッドキャストで検索してみてください。いつでもお聞きいただけます。はい、
で来週は ねワンコメの話があるんですもんね。だからペットとかワンちゃん飼ってる人とかぜひ聞いていただくと、
はい、
ね、いいと思いますね。
そっちもね美味しそうなやつです。はい、それでは来週まで、さようなら。
さようなら。
住まいのトラブルバスター、この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りしました。
住まいのトラブルバスター。